恵み深い天のお父様、神様は本当にいつも恵み深くて、私たちは神様の恵みを悟るのに、鈍いのではないかと思いますけれども、今日もこのような素晴らしい天候、またはるばる岡山から私たちをお祈りをして、また見える形でご支援くださった吉岡先生ご夫妻とともに礼拝できますこと、ありがとうございます。また今日は森姉妹も体調が少しよろしいでしょうか、ご一緒に賛美できましてありがとうございます。天皇とおさまけれども、入院していたり全国に散っている方もたくさんいますので、一人一人によくしてくださる神様が今週もどうぞくまなく巡ってくださって、触れてくださるようにお願いします。特に今週は約40名のボランティアで、イエス・キリストの受難劇メサイアプロジェクトが、食費も交通費も全部自前で震災支援で来てくださることを感謝します。神様が一人でも多くの仮設住宅や、またこの地域に住んでいる方やいろんな方を送ってくださって、そして共に天を見上げる素晴らしいひとときとなりますようにお願いします。先週は土曜日の賛美礼拝、また2年以上ぶりのコーヒータイムも改めて感謝します。ここに集まっている方の心の叫びを引き上げてくださって、私が今週も一緒だ、恐れずに前に進めとあなたが語りかけてください。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は伝道者の書7章13節14節から、順風の日も大丈夫、逆境の日も素晴らしいというお話をします。で、どんな日も喜んでいる人、どんな日も恵みがあると思っている人は本当に気持ちがいいものです。何の番組だったか、娘さんがお母さんの末路、天に召される日が近いと思ってぜひ自宅と思ったんですが、ままならず、ある老人ホームだと思います。でそこに入られて、悪かったかな、良かったかな、だけど娘さんとしては精一杯老人ホームを訪問して、そしたら人って不思議ですね。猫などは自分の死期を悟ると言いますが、その番組でお母様は娘さんを呼んで、もっと近くに来なさいと言って、黙って思い切りぎゅっと抱きしめて、ありがとうって、本当に今までありがとうって、その直後ではないでしょうが、それを最後に召されて、娘さんは本当に迷いもあったので、もっとお母さんによくしてくれる、あげられるんじゃないかっていうちょっと責めもあったでしょうか、けれどもそのお母さんの一言を聞いて、これでよかったんだって、本当に報われたって。私はこの震災で、お年を召して長い人生を歩んでいる人は伊達ではないということを何度も話しましたが、勉強しました。さすがだな、足元に及ばないと思ったこともありました。なんだこの震災は、なんだこんなひどい目にあってって言って普通のところ、第二次世界大戦の苦しみと比べたらまだいいかなって、またいろんな人によくしてもらって感謝だなという言葉を聞くのはすごく気持ちがいいものです。天の父なる神様はどうでしょうか。順風の日に喜んでいるのは普通です。だけど順風じゃない日にも喜んでいるとしたら、グッときます。ありがたいな、気持ちがいいもんだなって思うんじゃないでしょうか。じゃあ今日の聖書の箇所、伝道者の書、なんだか人生の伝道者のように人生の教訓を垂れて、聖書がもちろんバックグラウンドにあって、私たちに本当に一つ一つの言葉が味わいがある、含蓄がある、本当だな。じゃあ今日の伝道者の書のお言葉は7章13節からまずご一緒に読みましょう。7章13節、はい。神の御業を止めては 曲げたものを誰がまっすぐにできようか。やっぱり皆さん、嵐の日も晴れの日も変わらないで規則的に教会に通うということは通奏低音のように大事です。電気のコードも断線してて時々通って時々通らないって気まぐれだとなんだか不安になりますし、これは安定した生活にはなりません。で、私たちが嵐の日も晴れた日も教会に来るとやっぱり目の付けどころが変わるんだなって思います。今読んだ箇所に神の御業に目を留めよ。教会に来ると私たちは賛美歌を歌い神様のことを歌っているから自然に心が神様に浮きます。そうじゃないと今日の昼の食事どうしよう、明日難しい出来事どうしよう、昨日あんなこと言われてむしゃくしゃするって、そこに目が行きます。しかし関係なく定期的に神様の前に出ると神様の御業に目を留めるようになります。そうすると嵐でも晴れていても安定度が違います。私はあんまり偉そうにだから言えないんです。最近は本当に自信がなくて、例えば家の中でうちの家内にあの書類どこにあったって、知らないわよって、いや知らないとここに置いたよって、片付けたのあなたじゃないのって、二人しかいないんだからひたすらに責めるだけ責めた後気がついたら斜め目の前にあったりするんです。その後罰が悪くてどういう顔して、だけどその逆も皆さんあるから、プラスマイナスでお互い様だから許してもらっていいかなと思ったりもして、もう本当に自分の記憶には全く自信がないんですけども、私たちは大きく言うとこの震災であなたの目を見えないものに向けなさい。だって見えるものが揺れたから、見えるものが壊れたから、ある人は通っていた会社がなくなったし、ある人は家に帰れなくなったので、ご近所の人がいなくなったし、だから見えるものがこんなに揺れたり消えたりするんだという不思議な経験をしました。ただ経験をしたというだけでは悔しすぎます。それを通して私たちの目を神様の御業に見えないところに留めるんですよって。先週遠くからある先生が、牧師先生が関西からこの教会の見学に来られました。私は本読んでないんですが、教会堂の建設についても本を書いておられる先生のようで、だから開口一番、誰が設計したんですかって聞かれたんです。まあ、誰がって、今回は設計事務所に高いお金を払って依頼したわけじゃないので、以前なら東京のキリスト教の設計事務所、今回何と言おうかなって、私も少し図に乗って翼翼って言ったのはこの私です、他でもありませんとは言ったんです。だけど私は設計なんかできないから、そうするとやっぱりこの地元の建設会社の社長さんかなと思ったり、だから洋風の建物を作ってるからちょっとおしゃれになりました。で、実は設計事務所に悠長に依頼している間がなくて、震災は時間と決断だったので、以前入れなくなった土地に、まあ、教会から始まった英語クラブがあって、そこを建てた業者さん、地震でびくともしなかったいいよっていう推薦を得て、もう迷わずにそこにお願いしたんですっては話しました。ところでなんでその教会堂についてこだわる先生が私に聞いたかって後で考えたんです。だって皆さん、例えばこの地球は誰の意思もなく偶然23度30分の傾きで、ちょっと地軸の傾きが違ったら人間が住める状況じゃなかったのはたまたまだって、そんなこと誰が信じますかって。この教会堂も適当に考えて、あんまり詰めないで考えたら、なんだか鳥の翼の形になって、たまたまその先の方向に入れないブロックされている故郷があって、そしてたまたま礼拝堂の2階には向こうから持ってきた永遠を表す大きな油絵が飾って見守っていて、たまたま今度そこにステンドグラスが入れない4つの教会堂が兄貴分のように入って、たまたま礼拝堂の上には展望室と天を仰ぐ召された人も一緒に礼拝するみたい、全部たまたま適当にその人に打ち合わせになったら、こういうものができたんですなんて言ったら絶対信じないって言われると思います。同じようにこの太陽の美しさ、木々の麗しさ、これは偶然誰の意思もないんですって言ったら、そんなこと信じないって、誰が設計したんですか、この DNA は誰が仕組んだんですかって言って、こっちの方がよっぽど信じやすいのと、ああ似てるなって。 先週はコーヒータイム、さっきお聞きして2年数ヶ月ぶりだったという、そうだったんだなって、まあある教会員の方に証しをしていただきました。私も一番面白かったのは、宣教師がやってきて、宣教師のところに行ってタバコプカプカふかしたら、宣教師はタバコ吸わないから灰皿がないと言われ、2回目に行ったら今度灰皿を用意しててくれて、多分逆に心が責められてタバコやめなきゃと思って、タバコやめるって宣言したら、まあご兄弟でいい弟さんだなと思ったんですが、すっごいヘビースモーカーで、お兄さんがタバコやめるって言ったら絶対やめれるはずないって言って、これ見よがしに目の前でタバコの煙を顔にブワーッとかけて絶対やめれないって言い張って、まあ仮にそれが逆に刺激になったか、結局やめられたっていうのが一番印象に残ったんですが、だけどそのお話の中で一番ご本人が言いたかったのは、やっぱり人体を見た時に、なんて神秘的な人体なんだ、なんて細やかな大自然なんだ、絶対どなたかの意思が通っているって、これが全て偶然の産物だなんてありえないって本当に思って、神を信じるようになりましたって、なるほどなと思いました。だから建築についてポリシーがあるんですって、教会は普通の家と違う、公民館と違う、この教会のポリシー、誰がこのように設計したんですかと、そこをついて来られたんだなと思ったんです。皆さん、私たちの目のつけどころは何ですか？これはどの設計師ですか？この宇宙は、人体はどなたが設計したんですか？私たちは天地が揺れて、あの全てが揺れ動く中でどこに目を留めるようになったんですか？それは神様の御業ですと言うんです。今日は茨城県に里帰りして、遠くから牧師先生ご夫妻が一緒に出てくださいました。私は先週茨城県のキリスト教の大学で、去年一昨年も行ったんですが、2回目お話をしてまいりました。今回はあそこに以前お話しした、世界で最初にこの分厚いこの本の形、コーデックスの形になった聖書、昔は書き写したんです。あの仏教で写経するように写本と言いましたが、こんな分厚いものを写してたら何人に届くんだということで、グーテンベルクというドイツ人が1455年に印刷技術を発明して、それで世界で最初に印刷されたものは、これは言わずと知れたバイブル、聖書でした。全ての行が42行になっていて、ドイツ語でも日本語でもなく、ブルガータ訳というラテン語でした。で、その1455年に印刷された最初の印刷物である聖書の一冊は日本にあるはずなんです。で、この間私が行った茨城県のキリスト教の学校にもありましたが、それは本物ではないです。レプリカです。すっごく大きいんです。しかし私が驚いたのは、このレプリカであってもですよ、2冊ありました。先生、これいくらすると思いますって、2冊で300万円だそうです。本物じゃなくても。私は言おうかと思って、嫌われると思って言うのを飲み込んできました。2冊もあるんだから、1冊私にくださいませんか大事に保管しますって言おうかと思ったけど、人格疑われるから言うのをやめました。で、レプリカでも150万円ですよ皆さん。もともとこの聖書っていうのは聖典、正しい、聖典、これ基準という、カノンという意味がありまして、人間には基準がないと何の物事も決めれないです。今日来られた牧師先生は可愛いワンちゃんを連れて来られたようで、ああうちもあの犬と、あの犬よりもう少し可愛くなかったかもしれませんが、可愛い犬がいたっけなと思って遠目に見たんですけども、犬というのは飼ってる時に誰かに聞きました。飼えって何でもしてって言うとわけわかんなくなるんだよって。だから、あなたはここで2時間留守番しててねって言うと、かえってゲージに入りなさいって言うと、まあ、巣穴っていうか安心して、だからあなたはこの場所で生きるんだって規定してもらった方が、その中でのゆっくり休む、精一杯遊ぶ。で、私たち人間は、人間が自分が神様みたいにして、自分が聖典だ、自分が物差しだ、聖書はだから物差しって意味があるんです。カノンね、自分で自分が物差しになったり、自分で物差しを決めたらろくなことないですよ。それはもうほとんど自分が偶像です。自分が神様のようです。俺様が全てを決めるって、 俺様が気に入らないものは断じて気に入らないと、こうなっちゃうんです。しかし私たちは神の御業に目を留めて教会に来ることによって、ああ自分はしもべだ、主なるお方は神様だ、物差しは神様が決め、神様の光に照らされて、俺が私がって言ったのもやめますと聞くんです。神様に、私はどうしましょうかって、私たちは犬じゃないけど、あなたはこの時代、ここの場所に、この家族で生まれて、この人生、こんな経験をしたのは、ここでこういうことをするためだよ、あ、そうでしたかって、それから何から全部ガラガラポンして、全部私が決める、私の納得いくようにいくって言ったら絶対いいことないんです。だから私たちは教会に来て神様の御業に目を留め、あるいは聞くんです。今日の引用箇所の10を出してもらいましょう。ご一緒に、先ほど旧約聖書を読みましたが、今度は新約聖書第2コリント4章18を読みましょう。はい。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは
一時的であり、見えないものは
いつまでも、本当に大事ですね、目の付けどころ。私たちは見えるものに目が奪われると、見えないものを隠します。大事なものが分からなくなります。一回見えるものがガシャーとなったことは辛いけど悪くもないかもしれません。そうすると見えないものが見えてくる。だけど今再び教会堂を得て、あるいはアパートを得て、あるいは中古住宅を得て、あるいは地域が安定してきて、あるいは学校が回復して、そうすると再び見えない神様にぐーっといった心が見えるものに奪われなくもないですかという問いは案外大事かもわからない。せっかくあの辛い経験でもう神様しか頼る方はいないなって一回なったのに、もう一回、まあ、元の目阿弥って言葉はいいかどうかわかりませんが、なったらこれあまりに悲しいです。もう一回目の付けどころだって、肝心要は目の付けどころだって、勉強したんだから失わない、得たものは離さない、見えないものこそ永遠に続く、見えるものは一時、もちろん、ね、巣が壊れたら巣作りをするのは当然です。そうしなければ安定しませんけれど、目のつけるところだけは忘れないようにしたいんです。さあそうしますと、先ほどの箇所に戻って、神様の見業を探し出すといろいろ見えてきます。私たちはこの教会堂は相馬郡や双葉郡にかつてありましたけども、多分向こうでバレエ団っていうのは来たことないんじゃないかなと思います。本当にここでできるんだろうかっていうふうにも今も思ってるんですが、まあ、できるというので多分そこぶち抜いてバレエを教会でやって、しかもメサイアプロジェクトですから、メサイアって演奏会がありますが、メシアですから、メシアっていうのはご飯屋さんじゃなくて、これは旧約聖書のメシアさんじゃなくて、これは救い主という意味で、新約聖書のギリシャ語訳にするとキリストとなるんですから、救い主イエスキリストをここで演じてくださる、歌ってくださる、それを私たちが地域の人と一緒に震災の涙や悲しみの中で、ああ天が開かれて希望がある、神様はイエスキリストを送ってくださったってこういうことかなって、まあろうそくで飾られながらやるでしょうけども、まあ、そういうことができるのも、あ、これ神様だなって。また昨日はここで土曜日の賛美礼拝が行われて、私がネットで見た限り何か心に残りましたかって、残りました。何が、まあ、歌ってくださった皆さんもそうですが、一番残ったのは正志先生の子供の一人のちかいちゃんが映ってました。ちかいちゃんも歌ったんだか立ってたんだかわからないけど、いや可愛いもんだなって、一番光ってたんじゃないかなって思ったりもして、いやそれは冗談ですけれども、まあ、しかしかつて日曜日の夜サンデーナイトっていうのを昔やってたことがあったんです。土曜日は多分初めてかもわかりません。またこの間コーヒータイムとりあえずやってみようかってやって、懐かしいなと思ったら、また多分数えませんが30人ぐらい来てたんですか。そのうち6人が新しい人でした。そうすると2割も新しい人来てくれたらいいかなと思ってよく見ましたら、被災してこちらに来た人がそのうちの3人のようでした。いろいろ聞いてみたら、そしてこのいわきに住んでいる方が3人のようでした。ああいいバランスだなって。全体の中で2割の人がコーヒータイムだから来てくれたでしょうか。そのうちの半分はあるいは別のところから流れてきた人で、あるいはその半分はこの土地に住んでいた人で、ああこれも神様の御業だなって。最初に言いましたけども、 何でも感謝です。何がどうなっても本当に娘さんにありがとうってありがたいという、そういう姿は気持ちがいいものです。神様の御業に目を留めるといろんなブツブツ不平不満がだんだんだんだん小さくなるんです。で、割合がどんどんどんどん大きくなります。ああ、これは神様の御業だ。コーヒータイムでこれは感謝だった。昨日の賛美集会で少なくともちかりちゃんは可愛らしかった。またバレエもどうなるか分かりません。きっといいバレエになると思います。だって皆さん食費も出さないです。交通費も出さないです。そしてここで一生懸命バレエを踊ってくださる。いやこれも本当にありがたいなって。私たちは今週神様の御業を基準に目の付けどころですから、全ては悪いこと数えたら人生は真っ暗になるんです。一寸先はいつも闇です。しかし良いことを数えたら明日があります。カレンダーをめくることができるんです。だってこの7章13節のところで、神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。だからもし俺様が神様だとすると、気に食わないものは気に食わないんです。思い通りいかないことはいつまでも許せないんです。けれどこの聖書の言葉を照らすと、神様が曲げたのになんで曲がってるんだというのかって、神様が仮にも許してそうなったのにそんなことは信じないと嘘吹くのかって、ああ、主権は神様だ、基準は神様だ、私は神様じゃないから、神様がそうしたものをこうなれっていう立場にない、私は神に作られたものの一人ですと、そう考えますと14節の今日の中心の言葉に行くんです。ご一緒に14節読みましょう。はい。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。なさること、それは後のことを人に分からせないためである。何回読んでも頑蓄があるなと思うんです。殉教の日には喜びなさい。皆さん恵まれて幸せいっぱいの日に喜ばなくていつ喜ぶんですか。だけど多くの人喜ばないんです。なんで喜ばないんですか。それは明日悪いことが起こったら、昨日あんなに笑ったことがまるでドンキホーテだって、一層悲しく映るって、きっと悪いことも起こるって、あることないこと何でもマイナスにとったら喜べることすら喜べない、結構いるんです。結構こういう罠に陥るんです。私たちは特に日本人は転ばぬ杖の 先の杖だし、石橋を叩いても渡らないか微妙なので慎重でいいとも言えますが、いつまでも喜べないんです。けれど聖書の台本に変える必要があります。殉教の日、順風の日には喜べって、ラテン系の人ほど底抜けにはできなくても、あれほど大げさにはできなくても、今喜ぶべきだって神様が後押ししてるよ、今日喜ばなくていつ喜ぶのって、多分こうです。私は10年経ったら、今時は白髪が増えたなってうつむいていますけど、多分10年経ったらもっと白髪が増えて、あの頃は黒かったんだなって、黒髪を喜ぶべきだったって後悔すると思いますよ。さらにその10年後、あの頃は若かったんだなって、なんで若いと思って今日は素晴らしい年代だなって喜ばなかったんだかなって多分言うと思いますよ。私たちは過去を振り返るといつもそうです。だからそれを逆算してですね、殉教の日には底抜けに喜ぼう、じゃあ悪いことが起こったらどうするんだって、逆境の日には意味があるって、反省すればいいんだって。皆さんこれは殉教の日もいい、いい日、逆境の日もいい日という意味の言葉なんです。どっちもいいんです。聖書は、私たちはなんだかキリスト教の背景の国にないから、この日は仏滅だからやめた方がいいとか、この人はこの日は大吉だからいいとか、何に縛られてるんでしょう。いや私たちはそんなカレンダーに縛られないとしてもですよ、自分で自分の心をいつしか縛り始めるんです。ああ今日悪い日だなって、なぜかというとやっぱり感情で生きているという面があるので、例えば私の話しましょう。先週コーヒータイムにある直前、焦ってがっかりしたんです。印刷機がおかしくなって、まだ新しいんです、もうで紙が抜けなくなって、結局多分部品が一つおかしくなっちゃったか、バネが飛んじゃったかなんですね。結局電気屋さんに持ってっちゃったんですけども、それは私にとっては悪い日でした。まだ新しいのに印刷機は紙詰まりしない方がそれはいいです。そして上手に直せたらそれは最高です。その最悪のパターンになりました。どうしようどうしよう、手は黒くなるし、焦って結局は最悪でした。 だけど聖書の台本に載せればそれも良かったんだって。まだ分かりません何がいいか。この次紙が詰まったら同じ鉄を踏まないように私が少しはそれでも勉強するかしないか、あるいは印刷機をやるときはバタバタやんない方がいい、2時間後にやった方がいいと判断するか分かりません。失敗しなきゃ知恵が身につかないです。知恵が身につかなければ来年生きることができません。だから親は子供をいつまでも甘やかさないように、厳しい道もあえて通し、近寄らないように、放っておくように、アドバイスもしないように、傷つくことも許すように、傷ついて立ち上がって何かを勉強することを許すように、神様は親よりももっと大きな方です。大きな懐感情の中で私たちを導いておられるんです。例えば私は正志先生に何度も借りができたんですが、なんだか急いでどっかに行く途中だったか忘れましたが、正志先生の家に行って車を隣に止めて、じゃあねって、どうしてあの時って多分急いでたと思うんです。車をバックする時、そのマイタイヤをギリギリハンドル切ったらゴンと当たったんです。隣にあったのは正志先生の立派な車でした。知らなかったんです。同じ法人同士だと保険も難しいということなども、まあ後では上手にはしてもらったんですけども、まあその日は本当に落ち込んでどこに出かけたか忘れましたが、出かけたと思います。ああ注意してバックミラー見ればあんなことなんなかったのに、一瞬の油断が、ああしまったどうしよう、これからどうしようとか、いろいろもう正志先生には一生頭が上がらないとか、そんなこと思ったりいろいろしたんでした。まあしかし今になってみると、こんなこと先生に言ったら叱られますが、直してもらったら結構ピカピカになったんです、そこが。多分先生の車もそこだけは新車に戻ったんじゃないかと思って、まあこんなこと私が言ったら叱られますけども、まあどういうふうに取るかは別です。しかし今日はいい日だと思う日もあるし、今日は最悪だったとへこむ日もあります。私たちは生きてるんですから、それが人間です。だけど聖書に神様の御業に目を留めると、殉教の日にいいでしょうって、逆境もいいと思うでしょうって、こういうものの見方です。どのカレンダーもいいんです。じゃあ引用箇所の20、同じ7章の言葉10節にこうあったんです。ご一緒に7章10節読みましょう、はい、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのでは。これが生きる知恵なんだ。聖書をベースに出てきた知恵、かつてが良かった、そして今はダメだ、かつてのように復旧しない、復興しない、今はもうダメだ、下り坂の人生だ、もう立ち直れないと言うなって、ね、比べるなって。神様の前で10年前も最高だった。今何かを失っても今は最高だって。5年後も最高だって。そのように言いながら、歌いながら、神様を賛美しながら、神様にしっかりつながって生きるんだ。これが知恵だって。私たちは、自分の心のまま自分の経験則を偶像のように、神のように、物差しのようにしないで、新しい聖書の知恵で生きるんだ。そうすると先ほどの伝道者の7章に戻りますと、後半はこう書いてあった。こう取れませんか。これもあれもいいと思うことも悔しいと思うことも絶対許せないと思うことも含めて、全部神様のなさることだって。だって普通の人は言うんです。こんな震災を起こしたなら神なんかいないでしょうって、だったらこの震災は何なのって問い詰めてくる人もいるかもしれません。私たちもそういう気持ちが正直ありませんかと言われたら一部あるかもしれませんけれど、今は聖書があります。すべては神様の見許しの中でだって大きく信じました、ね、そして後のことを人に分からせないためである。これもいろいろと思い入れが深いです。皆さん、先週ある福島県の新聞に、キロ人生の二股分かれ道というシリーズで、もともとは別の取材で来たのに、また取材に来ていいですかっていうので、そういう記事が載りました。ところが写真がうまくいかなかったんです。最初に写真撮りますっていっぱい撮ってたんです。カシャカシャカシャ連写して、そしたら突然コーヒータイムの時いらして、どうしたんですかって、いやいい写真がなくてって、こんなに撮ったのにと思ったんです。そしてじゃあわざわざガウン着ましょうか、牧師らしくって、ガウンも着て、あっちだこっちだ、結構撮ったですよ、ね、そうしたらまたいらしたんです。どうしたんですかって、いや写真がうまく撮れなくて。私は少し疑いました。きっと私の顔が悪いんだって。だけど、 まあいい写真がないと言えばしょうがない。それカシャカシャカシャカシャ撮ったんです。だけど、まあ、写真はどうであれ、そこで震災でどういう経験をして、どうなってこうなってこうなって、牧師さんとしてどうなってこうなってというか、いや牧師としてやったことのない土地探しとか就職の世話とか、いろいろ県と電話してみるとか、やることをやってみましたって話したんです。そう話しながら自分で思ったんです。いろいろ時系列に走馬灯のように三段組んで、ずっと階段のようにこの道をたどってみると、確かに今日の聖書の箇所のようにね、後のことを、これから後で起こることを全部神様は見せなかったどころか、ほとんど紙芝居みたいだなって。やっぱ表紙見てるときは題目しか分かんないんです。穏やかな日々、ところが突然の嵐みたいな、突然の嵐の後どうなるの、死んじゃうの、それとも明日はあるのって、そしたら次には思わぬ人が来て助けてくれたって、で思わぬ別のところに移動したとか、まあそんな一枚一枚の、ああまるで紙芝居みたいだったな、それを今新聞記者さんに話してるんだなって。皆さん、先々起こること全部神様に見せられたら、私は潰れます、ね、耐えられません。このあとこういうまた大変なことがあって、街道を渡すけど、その間こんなしてじれったくて一苦労してって、ほんでいろんなあんなこんなって、全部最初からあなたに全部見せますと言われたら、もう最初からそんな人生やらないですって、もうやめたいですって言うと思います。神様のこれは思いやりかもしれない、神様の深い知恵によると思います。だって聖書の最後の30の引用の言葉は有名です。ローマ書の、ね、じゃあご一緒に8章28節読みましょう、はい、神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。もう何回読んでも本当にそうだなって、その時はわからないです。その時は最悪だって。神様は祈りを聞きたもうことがなかったって、感情的に思う時はそれは普通にあります。ありますが、長い目で見たら神のご計画ですねって。神様は本当にいいと思ったことも悪いと思ったことも全部相働きて、もう素晴らしい彫刻家が石を削っていたらこんな作品ができたって、もう絨毯で裏側めちゃくちゃだと思って表に出たらこんな絨毯のペルシャ絨毯の文様になっていたって、これは完璧だって自分の人生に言えるって、何一つ無駄なことがない、全部益になったって言えるって。そういえば小さい悲しかったことを私にもう一つありました。コンフェデレーションカップっていうあのサッカーの試合があって、皆さんもご存知かと思いますが、残念ながら日本は全敗したんです。あのいや一つぐらい勝ったら世界を驚かせたらいいかなと思ったけど、順位が日本も低かったし、イタリアとはいい試合をしましたけど、ちょっとがっかりしたな。しかし今私はこう思ってます。私はサッカー解説者でもないのに、もし何かひょんな何かの間違いで、いや牧師さんとコンフェデレーションカップに行った選手との対談を企画しましたなんて言われたら、言ってですね、私はこう言いたい。きっとコンフェデレーションカップで負けたことがワールドカップで生きると思いますって。きっとサッカー選手はこう思うんです。何を偉そうにって、何も分かんないくせにって。だけど私は今ちょっとそんな予感がするんです。負けるが勝ちっていうことがあります。もしブラジルに間違って勝ったりして、イタリアに間違って勝ったりして、いやなかなか俺たちは世界で通用するってちょっと天狗になって、そして何の修正もいらないって言ってワールドカップでペシャンコになったら、これは最悪悲しいかな。ここでつまずいて、俺たちはこのレベルなんだって思い知ったかって言われて、そう悔しいから、悔しいのはエネルギーでバネだから、よし修正するぞって、精一杯1年間やって、もしかしたら本当に勝てない相手に勝てるかもしれない。仮にそうだとしたら1年後に振り返って、ああブラジルのコンフェデレーションカップで負けてよかったって言える日が来るかも。同じように私たちが何かを一生懸命祈って結局聞かれなかったって、本当にうつむいて教会から帰っても2年後に、ああ聞かれなくてよかった、私の願った通りならなくてよかった、その結果思わぬ展開になって神様は全てをもっと良くしてくださったと言える。この教会に剣道式でも来てくださった、お世話くださった米沢の先生は、皆さんはいやお話聞いてよかったと思ったと思います。だって皆さんは、ね、昔よりも今よりも必ず良くなるというメッセージを届けてくださったからです。 もしどこかの牧師さんが来て、皆さんはかつてよりも今よりもこれからどんどん悪くなって最後は果てますと言われたら、途中で立って帰ると思いますよ。だけどその牧師さん適当なこと言わないと思います。信仰でお祈りして確信を置いて絶対良くなる、必ず良くなると。皆さんそう考えたら、辛い目にあったことも後で振り返ったら、ああこういう階段、こういう流れの道のりになっていたんだなって。だから私たちは温かい目が必要だと思いますよ。人にも自分にも、自分にどう挨拶するかで人に対する態度が決まるんです。神様との良い関係は必ず家族に対したり、ご近所の人に対したり、自分に対する態度に影響してくるんです。私は何かの被災番組で、確か福島と宮城の県境あたりに、ああこんなとこにも仮設住宅があるんだって、そしてそこは別に原発の影響はあまり関係なかったようです。だけど結構隠れた被災地、茨城にもたくさんあって、日立あたりも写真で見たら随分津波ひどかったんだなってこの間言って思ったんですけども、その福島県の内陸の宮城県に近い方でも結構揺れがひどくて、ああ仮設に住んでるんだ、家に住めなくなったんだ。当然ながら私が予想したようにある声が出てくるそうです。同じ福島県でも浜の方ばっかり注目されて、私たちはあんまり注目されない、なんか不公平のような、あるいはある人たちは何かそれで保証金が出てんじゃないかとやっぱり思ったり口に出たり、ああやっぱりそういうふうにぎくしゃく、震災はぎくしゃくだって聞いて、ああやっぱりなと思ったら、思わぬそこで声がありました。あるご婦人が私の予想に反して、ね、私たちはこの地域は家はぐちゃぐちゃになったけど、仮設に住んでるけど死んだ人はいなかった、あそうなんだと思った。で浜の方はたくさん人が死んでる、なのに浜の方はいいねって注目されて、いろんな保証もあってってよく言うもんだって、そんなこと言うもんじゃないって私たちは言えないです。私たちは言えないけど、そこに住んでる人がそんなふうに温かく私たちを見てくれているんだということは、本当に心が温かくなったんです。だって皆さん、いやこれは別に福島県だけじゃないんだなって、宮城県の名取の方の随分ひどい津波にあった地域でも、まあ、どこでも岩手でもそうだとも聞いてます。どこでも亀裂、もう亀裂がさらに亀裂を生んで、そして役所と、そして住民同士、役所につくかつかないか、またそこからさらに分裂分断してというのがたくさんあると聞いているんですけれども、私はそういう中でテレビや新聞でそこここになんかあったかい眼差しを感じたりしたんでした。先ほどのテレビのお話もそうです。というのは、東京ででもですよ、今回の震災を映像で見て、ある働き人は心がずっと落ち込んで、今寝床から上がることができないという話をお聞きしました。やっぱりその教会は地震でひびが入ったとか津波が来たとか教会の人が亡くなったっていう地域じゃないです、東京ですから。それでも映像を見て心がずんずんずんずん沈んできて、そして東京にいても東京から離れる人もいたので、そういうことが心の悲しみにさらに引き金になって、そして立ち上がれなくなってしまう。ちょっとびっくりしたんです。え、東京でもって、全然違う、そういう状況でもそうなってもおかしくないんだって。だから思ったんです、私たちは自分に厳しくしちゃいけない。自分に、先ほどのテレビの一言の方のように、やっぱり温かい声、温かい眼差し、神様が見つめるように互いに見つめ合うことが大事じゃないかなって。神様の御業に目を留めなさい、そうすれば逆境も良かったでしょう、順風の日もいいでしょう。最後のお話は、この間のコーヒータイムは日本の歌を3曲選びましたので、日本の歌とキリスト教の信仰というお話をしました。まあ、今度は日本絵画と信仰とか、あるいは文化文学と信仰とか、いろんなことやってみても面白いかなとちょっと思ったりもしたんでした。で、本当にそうだなと自分で話しながら思ったんですけども、ちょうどこの教会に大分の方がおられて、最近帰られたばっかりなので、工場の月、 この間も演奏していただいて、日本人ならやっぱりぐーっと来るような荒れたお城、工場に月の明かり、滝廉太郎。滝廉太郎は24歳を前にして亡くなりました。いや、短い人生でしたね。確かその2年前に洗礼を受けました。津田塾大学っていう大学がありますが、津田梅子さんが洗礼を受けたその牧師さん、後に立教大学の学長になっていく人から洗礼を受けました。今は聖愛教会というようですが、当時は博愛教会、いい名前だな、博愛の教会。ドイツのライプツヒに留学してすぐ2ヶ月経って肺結核にかかって日本に戻り亡くなったようです。しかし彼は信仰に燃えて、東京芸術大学の前身の東京音楽学校の学生で、その時の中学校の唱歌が没収され、それが入選したのが、だからあれは今デンマークでは賛美歌のメロディーになっているって。荒れた城に月の光が照って、それは土井晩水が作詞しましたが、土井晩水も奥さんも熱心なクリスチャンで、娘さんは先に亡くなりましたが、きっとお父さん、私一足先に天国行きますって、娘さんも熱心なクリスチャンでありました。本当に音楽の世界、日本人の歌と言われる世界を作った人、それを取り巻いた人、本当にクリスチャン多いんだなって。この間は歌いませんでしたけども、夕焼け小焼けの赤とんぼの歌は北海道が舞台で、さっきのは聖公会という教団のお話ですが、これはカトリック教会の、私2度ほど行ったと思います、函館のトラピスト修道院って、飴やクッキーで有名なところです。そこにミキ・ロホーという作詞をした人、うわー人生はいろいろだって、だからあの歌かって、だから心にしみるのかって、ブラジルに行って老人ホームを訪問すると日本人が必ず歌うんです。その多くがキリスト教のバックグラウンドで、ミキ・ロホーはお父さんが放蕩するお父さんで、お母さんが本当に苦労してやむなく離婚した時は5歳だったか、いや5歳で母から引き離たれて、まあそこでベビーシッターのような方向に出されるっていうのは辛いもんだな、おしんの世界じゃないけども、昔はみんなそういう人が多かったかなって。14歳の同じくベビーシッターのことようなことをやっている、それがねえやと言って出てくるか分かりませんが、じゃないかと言われてますけども、もう14歳でお嫁さんに行く段になって本当に悲しかったって。まあもしかしたらカトリックはマリア様があるから、亡き母の面影をマリア様に見ようとしたか、そこで出会ったねえやに見たか分かりません。だけど北海道のトラピスト修道院、丘の上で夕焼け小焼けで日が暮れて、なんか暗闇の中に工場の月も一緒ですけども、光があるって、闇の向こうに光が差すって、そして赤とんぼが竿に止まって、いろんな解釈があるようです。確かに竿をこちらからずっとそこにトンボが止まれば十字架のように見えなくもありません。昔の物干し竿は地面に縦に刺したと解釈する人もいて、そこに止まったら本当に十字架のようにそのまま見えなくもありません。彼はトラピスト修道院で文学を教えていたようですが、洗礼を受けました。そしてできた曲がその曲であったようです。普通の日本人が誰でも知っている私たちの心の歌のバックグラウンドには、信じられない悲しみの人生、5歳でお母さんと引き離され、そして子守りをするような人生から、だけどキリスト教に触れ聖書を深く学び、最後は洗礼を受けていき、暗闇の中だけど荒れた城だけども月明かりが、夕焼けにもそこに光が照って、もしかしたら竿の上にトンボが飛ばって、神様のご愛十字架かって、皆さん私たちはだから逆境も神様は許されるかもって、それもいいという日が来るかもって、ですから今週私たちは調子のいい日も喜んで、なんだかこけたなという日もこれもいいんだと思って、全部いいんだと思って、あんまり自分に厳しくしないで、人にもあんまり厳しくしないで、神様の大きな愛の中で、今は心のコントロールが非常に微妙な時期です。心のコントロールが本当に大事な時期であります。じゃあご一緒に伝道者の書7章さあお読みしましょう。14節をお読みします。はい。殉教の日には喜び、逆境の日には 反省せよ。これもあれも神様なさること、それは後のことを人に分からせないためである。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいて、心を静め、聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の言葉で何が一番心に残るでしょうか。神様は私たちの目から見て最悪の日も許され、素晴らしい日も用意され、その全部を組み合わせて最善の人生を備えてくださっています。このことを信じないと言わないで、このことを信じて歩んでいきましょう。思い返せば、苦しかった時も結局は必要だった。立ち上がれない日もやっぱり神様が許されたのだ。そのように合点がいくでしょうか。今日、私たちの目を神様の御業に留めて、誰が何をしたとかしないとか、自分がどれだけできたとかできなかったとかに目を留めないで、神様が何をしてくださっているかだけに目を留めて、感謝の心を取り戻し、神様を賛美し、ただ神様だけを見つめて他は見つめないと決心をいたしましょう。人の語ることや人のやることを見たら心が揺れ、すべてが分からなくなります。信仰は神様にだけ目を留めよと私たちに語っています。同時に受け入れられない出来事も、願った通りの出来事も、両方が神様の見許しとご計画の中にあると思って、一歩身を引いて、ぬかずいて、神様のしもべとなって神様の主権を認めたいと思います。それではピアノを聴きながら、どんな言葉でもいいです。今日神様に悔い改めたいことや、お願いしたいことや、感謝したいことや、特に今週水曜日の夜のバレエ、初めての方も懐かしい方も地元の方も、また双葉や相馬から流れてきた方も、いろんな方が来ることができるように、また神様に出会うチャンスとなるようにもお祈りいただきたいと思います。どんな言葉でもいいです。しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださいました。神様はいいことも悪いことも私たちの感情を超えて素晴らしいことをしてくださいます。そのことを信じてこれからも歩んでいきますので、どうか導いてください。天のお父様、また神様が私たち一人一人に語りかけてくださって、私たちの目をあなたに向けさせてもくださるのでありがとうございます。先週のコーヒータイム、また賛美集会礼拝を感謝します。今週はバレエがあります。どうかこのバレエを用いてくださって、新しい出会いをお与えください。ありがとうございます。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、喜びも悲しみもそのまま 受け止めます。天を見上げてあなただけに目を留めます。感謝の心で歩めるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。